皆さんご機嫌いかがですか。福祉探偵団です。この番組は福祉の現場の第一線で活動する私たちが福祉や介護などに関する物事を分かりやすく、時にはポジティブに、時にはネガティブに紹介し、たくさんの人に福祉について理解を深めてもらうことを目的に配信する教養型トーク番組です。私は社会福祉士のケリーです。
大馬女です。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今仕事でね、
はあ、
ちょっと私が担当してたケースの方が亡くなっちゃったんですけど、
うん、なんかそういう話多い最近。
すごいです。もうコロナでバタバタ
して、私ここに来るまでの間に、やっぱり亡くなってさ、そうお葬式なんだけどっていう相談を受けてた。
で、それでその亡くなっちゃったのはね、まあ
仕方
ないんですけど、はい、その
な
法定相続人を今探してるんですよ。
なんかね、その話でねずっとここまで来た。
ああそうで、
探してはいないけど、
で岩栗弁護士とかに頼まなくてもケリーさんでもできますよって言われたんで、
うん、
やってんだけどもう分からないの。
分かんないもん
ね、
専門家
でいつか出てくるんですけど、それまで頑張ってって言われて、
戸籍をずっと辿っていくの。
そうそうそう。したらさ、探してる人がさ、名前がやっと出てきた戸籍が、ね、見つかったんですけど、びっくりですよ。こう生まれたのが朝鮮戦前戦中で、
は
その生まれた時の本籍地みたいなの、
うん、
今風で言うと朝鮮なんですよ。
あーなるほどね。
って思って、あれのってどうするんでしょうね。
朝鮮、満州じゃなくて朝鮮。
朝鮮も植民、日本だったでしょ。植民地だったから。
あでももう亡くなってらっしゃるでしょ。
生きてると思う、まだ。
え、あご存命の方なんだ。
それをどうか探しててやっと名前は出てきて、そこから結婚しちゃってどっかに行っちゃったから、
わかんない。
除籍して、で次どうやってこの人探せばいいかが
わかんない。
わからないの。
へ
え、もうちょっとで伊賀栗さんに連絡したらなかなかタイミングが合わなくって、
はあ、
どうしたらいいのってこう聞こうとしてもちょっとできなくって、もうなんていうの、知らない町の市役所にさ戸籍出してってこう証明書を送って、うん、たりなんだから金かかって。
お金かかるでしょう。
高いかかるよね。
これ高い、大変なんだよね。
高いで市役所のその審議になってね、うん、ここだとこのバージョンかあのバージョンの戸籍が出てくるけど、あなたの言ってるさ出てこないよみたいな電話で教えてくれんだけど、聞いててもね分かんないのよ。
は
あ、うん、って言って、ともかくなんか古いのちょうだいとか新しいのちょうだいとかって言ってやり取りして。
大変偉いね、ケリーさん。
もう本当にね、なんかはがき出して電話かかってくるの待つだけの仕事とかね、
すごいね。でもそのことまでやんなきゃいけないの。
やれって言うんだもん。だから金払ったら弁護士とか頼んでしてもらえばいいんだけど、
いいじゃん、 やってもらえばいいじゃん。姓を持ちは持ちやだよ、
ね、
うん、
もうちょっと行き詰まったら手伝うよって伊賀栗さん言ってくれてたんで、
うん、
ちょっとこの辺で手を取ろうかなって、ね、ちょっと思ったりねしてますが、本当にねよく死んでます今。
なんかね、だから本当にその話、まあ、そこは別にあれじゃないんだけど、亡くなったんだけどっていう話を、やっぱり同じ社会福祉士仲間と話を聞きながらここに移動してきた。
あ、そうですね、
うん、そう、まさしにその、うん、何相続の話も含めてしてきた。私は割とね、担当してた人は皆さん相続スムーズにいったので助かってます、
うん、うちも普段スムーズにいくんだけど、あ今回はこれめんどくせえというようなケースでちょっとびっくりしましたが、うん、ね、まあこれも勉強にもなるんでね。
そうね、はい、
またいつかネタにしようと思いますが、うん、
はい、
さあ前回に引き続いてですね、今日もちょっと戦前戦中の障害者のね、
はいはい、
話をします。今日はね視覚障害者、
はい、
とちょこっと聴覚障害者のお話ねしていきますのでね、本編でお話聞いてください。
祉探偵団。
福祉探偵団第289回です。
はい。
戦前戦中の視覚障害者。
はいはい。
と、ちょっと、聴覚障害者とね、お話をしていきます。前回はね、少尉軍人さんの。
そうね。
戦争で障害者になっちゃったっていう軍人、人たちの話をしたんですが。
は
い、
大変な生活をしてたよねって。はい。
視覚障害者ですね。
はい、う
ん。で、この、ちょっとその戦前、戦中の障害者の話をするんですが、参考にしてますのはね、障害者たちの太平洋戦争。
はい。
はい。林正幸さんがお書きになってね、
はい。
風媒者。風媒者。
かな？
っていうところからね、出ております。で、ちょっと戦前のお話をしますので、現在では、ちょっと、不適切な言葉遣いがあります。で、なるべく、現代に適した言葉に置き換えて喋ることがほとんどなんですが、ちょっと固有名詞とかね、
そうですね、あと
法律の名前とかが当時のものだと今ちょっと適切なじゃない差別用語的なことも、うん、混じっています。
はい、まあ、あと、うんうん、そうですね、でもあえてそういう言葉を使ってた時代っていうのも考えていただきたいですよね、はい、リスナーの皆様には、うん、はい、
なのでなるべく気をつけて喋りますが、ちょっとやむを得ず使う場合もありますが、ご了承の上お聞きください。さて、少尉軍人っていうのは戦争がないと出てこない。
まあね、そうなの。別にその人たちはさ、戦争がなく平和でさ、働いてたらさ、うん、特に大きい事故とかなければさ、うん、きっとさ、うん、なんていうの、すごいバリバリ働いてた人たちだろうなって思うよ。はい、うん、戦争がなければっていうよりも、最初の頃、日露とか日清の戦争は出向いてったんだよね、うん、日本が向こうへ。
そうですね。
別に日本は攻撃、うん、本土は攻撃されてないから、わざわざ出かけてたわけよね、
うん、
出かけてたからそこで怪我なり怪我を負って帰ってくるわけね、うん、はい、だからそういうことなかったらその人たちは元気に生きてたのにねっていうことですよね、
可能性の大きかったろうにね、はい、っていうのとは、そうとはちょっと違ってですね、視覚障害者は昔から
生まれつきってこと ね、
いらっしゃるわけで、途中でね、はい、目の病気等でね失明される方もいらっしゃいますしね、
はい、
ケリーさんも、
ああそうそう、ケリーさんも目はね
失明まっしぐらで、まあね、全然大丈夫なんですけど、
でもね、見えにくいっていうのは不便だよね、
ちょっとずつ進行してますので、ね、
わかります、
はい、
まあ、年取ると大体一緒、
はい、
私もそう、最近暗いとこ苦手、
あ、そう、
うん、うん、
そうだね、家の中暗くてもね、
そう、わかるけど、
でもいつもないとこになんかゴミとか置いてあると結末きますね、うん、
はい、
さあ、江戸時代
ね
こんな時代にももちろん視覚障害者はいます、まあ、
そもそもずっといるよね、
ずっといます、だからもっともっと昔はシャーマンとかね、
ああそうね、こう
だから目が見えない人って聴覚とかが鋭くなっちゃうから、普通の人より、
まあそうですね、
私たちには聞こえないようなのが聞こえて、それが巫女さんとしてね、
そうですね、
うん、地位を持ってたなんてのも聞いたことありますけど、江戸時代ですね、
うん、
江戸時代には視覚障害者は専門家としての地位が認められていたそうです。で、三味線、
はい、
地歌、
はい、
奏曲、
はい、
呼吸などの演奏、
はあ、まあ耳がいいから音感がよろしかったんでしょうね、皆さんね、だから
三味線はわかる、
奏、うん、
曲って何、
ね、奏曲って お琴とかの音楽なんじゃない、はあ、だから、はい、まあ、まあ要はだって昔だから琴だとか呼吸とか、
まあそうね、
なんかそういうね楽器ですよね、三味線とか、う
ん、
はい、
ね、リズム感ないんですよ、
うん、
あんまり、
うん、
だから合奏とか下手で、
うん、
うん、すごい皆さんに迷惑かけてました、う
ん、なんかみんながほらだからさ、1、2、3、4、1、2、3、4ってやるときにそれできないね、
できない、
なんか違うことしたりとかね、ずれるのね、
うん、はい、コンサート行ってもずれてる、
はあ、なるほどね、
まあこういうが ずれてあれ手拍子はいはいってやっててさ、うん、一生懸命やってたら気づいたらなんかずれ 半秒ぐらいずれてたりとか、
それはね裏打ちしてるなって思えばいいじゃん、うん、はい
、はい、あこういう楽器演奏、うん、ね、はい、あと新旧、まあ
昔からそうよね、
マッサージ系ですね、はいはいはい、でこういうのを営む男性の相互扶助の役割を持つ自治組織、うん、
は
東道座、当たる道の座、
はい、
あの銀座の座、
はい、
ですね、
座る
っていう組織ですね、
はいはい、
で女性の方は、
はい、
小瀬座、
はい、
ちょっと漢字が説明できない、
はい、
もう小瀬っていう言葉は、
はい、
盲目の女性の芸妓さんのことなんですって、
はい、
そういうね視覚障害者、女性視覚障害者グループ、
うん、
こういう男版と女版みたいなのが作られていたそうです。
なんか、実際、そう、私もなんかの本でこれ読んだことがあって、うん、で、やっぱり視覚障害の方、やっぱこう、その耳が優れてるから、うん、あと指先、前もほら、展示の話の時もさ、展示触ってもさ、私たちわからないんですよ。うん、だけど、やっぱすごいあのね、やっぱ感覚がすごい鋭いから、展示を読み取れるっていうところもあって、うん、まあ、そういうのを考えると、こういう方たちは、その特殊能力というと変だけど、うん、まあ、そういったものを、生かした仕事にはついていらっしゃったっていうのは、何か私も本で読んだことがあります。だから、そういう人たちが、こう、辻々回って、三味線を聞かせてとかね、そういう旅芸芸人じゃないけどさ、うん、そういう なんか読んだことあるよ、そういうの。
なんかこう鍼灸とか、まあ、今で言うと、まあ、今もこの言葉使うしマッサージ系ですよね。
はい、そうね、はい、
なんかサブと一の石森章太郎の漫画、
ね、
サブと一のね一、はいはい、人があの視覚障害者だよね。
あとあれもそうだよね。あのなんだっけ、
ザトウイチ。
すいません。
ね、
なんか足には関係のないことだって今やりそうだった。
で、こうこの東道座とか小瀬座に所属しないと仕事できなかったんだよね、きっとね。
でもさ、これってさ、この東道座とか全国組織だったの、うん、それともさ小瀬座とかはさ、
全国って江戸時代は大変じゃない。でも江戸の町とかにはあるんじゃない、大きな町には。
まあ、大きな町にはあったのかな、
うーんと思いますぐらいで、ごめんね、許して。で明治時代になると、
はい、
あ明治で革命ですよね、改革、大改革で
国が、まあ、明治時代はね、あれはそうね、うん、ある種の革命ですから、ね、
変わっちゃったので、この、はい、こういう視覚障害者の特権っていうのが剥奪されて、
うーん、
普通の営業として、
うん、
変えられちゃいます。
じゃあ昔はさ、例えば新旧あんまっていうのは、うん、そうすると、江戸時代は 目の見えない人の仕事だよと、
そう、独占業務だったんです。
独占業務してたのね、うん、あなるほどね。
それが自由化されちゃいます。
あれじゃあ目の見える方でもしてもいいよって、
うん、はいはい、これがね、盲管廃止令だそうですね。盲は視覚障害の盲ね、
うん、
管は官僚の官で、うん、盲管廃止令っていうのが明治4年になって、この東道座とか、
うん、
小瀬座みたいな組織が、
うん、
廃止されて、各地で、
うん、
同業者組合みたいなのが再編成されたそうです。
へ、
うん、まあ今もねこう多いですね、こう、
まあ、確かにね、うん、目の見えない方は、まあ、そうやって学校とかも行ってて、
うん、
結構鍼灸とかのね、マッサージの資格取って営業されてたり、うん、だから70とかさ、
うん、75
とか結構そ年でも、うん、お家でね開業されてて、介護保険の申請しても要支援とかなってさ、であの介護にならないのよね。だけど障害者の方の区分だともうちょっと出る、区分は出るので、
う
ん、
そうね、
それで、いろいろねサービス使ったりっていう方多いですね。自立されてる方の多い印象もあります。
そうですね、
はい、
はい、その明治大正時代の視覚障害者はね、もう半分ぐらいの人はね働いていたそうです。
すごいですね、皆さん。
で収入は少なかったけど、やっぱり職業についてたのは鍼灸あんま、
まあね、うん、特技を生かしてというか、うん、自分のね、
で、あと金貸しもしていたような方もいらっしゃったそうですよ。 で、まあ、収入がねこれ少ないんで、まあ、貧困層には属してたそうですね、まあ、で明治26年1983年頃には東京府新旧自治会ですね、これ脱字だね、はい、自治会が結成されます。
あのでもさ、うん、そうそう、ちょっとさっきの一個戻るけどさ、はい、貧困層に属してたっていうけどさ、うん、結構貧困層多かった時代、
そうですね、
そういうことですよね、うん、だからあの、相対的貧困と絶対的貧困じゃないけど絶対的貧困の時代、絶対的貧困の時代ですね、
うん、はい、みんなが貧乏だったから、まあ、大して、
まあ、一部の特権階級みたいのはいたでしょうけど、うん、なかなか皆さん貧困だし農村もね、うん、貧しかった時代かなっていうことですね。
で東京では、まあ、新旧暗幕家の候
補すごいね、
同業者組合みたいなのもできています、
うん、すごいですね、明治26年とかにそういうのがあるんですね、うん、
1902年、うん、明治35年には日本盲人協会が結成されます。
すごいね、
120年前。
は
でこの盲人協会から点字図書の出版がね、
はすごいですね、
されていました。もうこの頃展示ってできてますのでね、それは過去の回を聞いていただければ ね、いいかと思います。
だからすごいね、この人たちの権利意識というかさ、ね、この方たちなんだろう、すごいこうあのやっぱ当事者の声って大事だ ね、
あの前回やった少尉軍人とかはやっぱ組織的なものができるっていうのはもう昭和の
でした ね、
もう黒になってこないとできてこないんですけども、やっぱ元があるんだもんね、江戸時代から
すごいね、やっぱ江戸時代からそうやって、うん、あの専門家としての地位が認められてたっていうところが、うん、この方たち の、 そのある種の職業的なプライドもあり、うん、あのそういうところを支えるってすごい大事だ ね、うん、ね、へえ。
1906年、
はい、
昭和39年に東京京都大阪にね、盲和学校があったわけ。
盲和って
盲とあは
ロア
ロアの方ですよね、うん、で
え、何それは、あれ見えない聞こえない喋れない、ヘレン・ケラーちゃんと一緒、
ね、
じゃなくて、
それ分けられてるはずなので、
あ違うか、
盲と喋れない人なのかな、なんかちょっと分かん、うん、そこまであんまり調べてないんですけど、
はい、
でこのね、当時あったんだけど盲学校がね、うん、で これもその義務教育受けられるようにしてちょうだいっていう ね、そういうの国会にね訴えていく、
ほう
で次第にこう整備されていくんですよね。
すごいですね。
それが盲学校にねこうなっていくんだよね現在のね、うん、で明治44年、
はい、
1911年にはですね、地方長官、今で言うと知事
ですね、
都道府県知事ですね、
はい、
が行う暗魔術、死術、
神術、
灸術、はい、まあ要は暗魔マッサージ、はい、お灸の
お針、針か、
うん、
針ですね、
のこう試験を実施して、はい、指定する講習所、学校の卒業生とかがあの免許、
うん、
このアンマとかね、
うん、
マッサージの免許制度みたいなので、あのそういうのが受けられるような仕組みが
すごいね。でも、うん、明治時代のことでしょ、まだ、うん、だあの関東大震災も来てない明治時代よね、うん、
へえ、そういう資格制度も
すごいね、
免許制度も明治の終わりにはね、
これもきっと当事者の方たちがいろいろ要求出してたんでしょう ね、うん、ね、すごいね。
昭和、じゃあごめんなさい、大正6年、
はい、
1917年には展示郵便物の料金の減額が行われます。すごいね、視覚障害者用の郵便ってちょっと割引かれるんですよ ね、はい、それも100年以上前から行われている。
すごいな。
で大正11年1922年には展示大阪毎日が創刊されます。
へ
え、今のあの毎日新聞から出てる展示新聞ですね。
は
これも100年、まるっと100年、 去年で100年ですか。
すごいね、うん、
でこれ毎日新聞が大阪の毎日、まあ、今毎日新聞ですねが出してるんですが、これで大阪毎日新聞はですね大正14年から毎年、はい、盲学校体育大会は弁論大会というのを開催したそうです、
はい、
で昭和4年には盲学校用の国語読本、
はい、
まあ、いわゆる点字教科書みたいなもんなのかしらね、
かな、
うん、そういうのも出すぐらい。
へー、すごいね。
うち点字新聞読んだことないんだけど、うん、見たことある？
へー、見たことない。新聞は見たことない。
あるのは知ってんだけどね、うん、
でもやっぱりさ、なんだろう、江戸時代からある人たちだから、そういうこうね、当事者の、うん、当事者組織作ってたってすごいことなんだね。
なんか全然、前回の将棋軍人とさ、もうさ、なんか少尉軍人の方はさ、もうあぶれてきていっぱい湧いてて、
まあまあ、それで数がね、
この多くってなんとかせねばっちゅって、こういう制度こういう施設って
そうそう国が、ね、うん、
こう動いちゃったけど視覚障害者はすごい自分たちで動いて、
すごい、ね、
こう動いて、主体性を感じますよね。
そうですね、うん、当事者としての意識が高いし、うん、まあ、やっぱり職業としてこう社会の中で働いてた意識はあるんでしょう ね、
うん、ね、こんな違うもんなんだ、うん、ね、もう一丁、大正15年、
はいはい、
1925年には衆議院選挙で点字投票ができるようになりました。
そんな早かったの。
ちょうど普通選挙法が1925年なのね。だから今それより前ってほら、あの年齢制限とかと、あと税金をいっぱい納めてる人じゃないとダメだったけど、この1925年からは男性は全員、
男性だよ、
まだ婦人参政権はまだ、婦人参政権ないよ、まだなんで、まだ20年先なんで、
だから婦人参政権よりもさ、早いっていうと変だけど、男性だけだけどさ、
そうですよね、
すごいよね。
ちゃんと納税でき、一定額納税してる人じゃないと投票できなかった。あ、でも普通選挙だからいいのか、
うん、
うん、ね、でもできるようになったんで、
すごいね。
だって今だったらこう郵便投票とかね、障害者の方とかってしてるような。
だまだ今だってさ、投票どうすんの、ついちょっと前だよね、うん、あのちょっと話しちゃうかもしれないけど、成年後見人のさ、後見類型って言って、ね、あの医師が表示できない方たちはさ、はい、実は投票できなくなっちゃってたんだよね、うん、でもそれやっと、それもうまだあれ変わってから15年ぐらい、
まだそんなに経ってない、
10年ぐらい、やっとさ、あのそうじゃなくて、後見人選挙は、うん、投票はできるになったけどさ、非後見人が。
だって昔のパンフレットには、選挙権はなくなりますって書いてあったのね。
そうそうそう、だからそれ考えるとさ、うん、すごいよね、この、
はい、
でね、あのなんていうのか、権利を主張して、うん、こうちゃんと自分たちのこう、ね、社会参加のところを作っていく力っていうのは素晴らしいですね、学ばなきゃダメだね。
そうだね、うん、1936年昭和11年に内務省衛生局、まあ、厚生、今の厚生労働省のご先祖様ですね、
はい、
がですね、視覚障害者ってどれぐらいいるんだろうっていう調査をしました、うん、
はい、
だから今から90年ぐらい前のね、はい、あの現状です。でこれ日本国内植民地除きます、
はい、
だ今の日本ぐらいのがあの対象地域ですね。
植民地っていうのはそうね、あの
朝鮮とか朝鮮半島とか台湾とかはなしです。
台湾
とかね、はい、昭和11年ですね、はい、全国に、視覚障害者6万7881人、男性が 34,612人、
はい、
女性が 33,269人、
はい、
いたことになっています。
まあまあ一応ね、全部全数じゃないだろうけどね。
あの実際はほら、カクセルとか、
そうそう、この当時はね、うん、そうですよね、
でありますので、はい、実際はさらに多いと思われますが、約7万人ほどいらっしゃって、はいはい、でこの視覚障害者たちね、
うん、
医療的職業、鍼灸あんまに従事ていた人が2525人、
うん、
農業してた人が3709人、
はい、
漁業が100人、
はい、
被服寝具製造服関係ですね188人、
はい、
木竹草類で何か作ってる人、
はい、
が1081人、
指先器用なんだな。
商業的職業594人、
はい、
宗教家僧侶とかいたこ神父、はい、牧師 いた子いそうだよね。833人だそうです。で、この昭和11年当時の学齢、あの、視覚障害児、
はい、
学校に行く子たちですね、
はい、
就学率は 39% だったそうです。
これ高いと考えるか低いと考えるか分かんないけど、でもあの、うん、ほとんど例えばこの当時多分障害のある子どもさんってなかなか学校行けてなかったと思うことを考えると、ね、うん、そういう中では高いですね、
うん、今はね 100% ですけどね。
まあいいよ、
一応制度上は
制度上、ね、
はい、さあこれがですね、戦争が始まってくると視覚障害者のね団体にもね、
はい、
国策の協力が求められるようになりますし、積極的にね協力していくんですね、視覚障害者の団体も、
うん、
で、日本ライトハウスっていう施設ご存知？
うん、聞いたことある。
うん、これライトハウスっていうのは世界中にあるんですが、
うん、
日本にできたのは昭和10年、1935年に大阪でできました。
うん、はい。
視覚障害者の社会参加を支援する団体か、うん、施設ではないんだね。支援団体。
はい。
で、これ始めたのは岩崎武雄さんっていうね、
うん、
視覚障害の方で、この人ヘレン・ケラーとも親交があってね、
うん、
この岩崎さんがヘレン・ケラーの初来日に尽力したそうです、
はい、
うん、っていう人で、この戦争傷痍軍人の中には失明しちゃった人もいるじゃん、
まあ、そうね、うん、はいはい、
なのでそういう人もやっぱ問題になっているから、そういう人を支援することで視覚障害者への関心も高まって、うん、一般人と同じ地位が獲得することができるんじゃないかって考えたそうなんです、
はい、
岩崎さんは、
はい、
で全国各地で戦意高揚の講演イベントを開催して、でそういうとこで集めたこうお金を大阪地方海軍人事部、はい、まあ、海軍に3万円寄付とか、
はいはい、うん、
あと戦闘機、
うん、
報告日本盲人号という戦闘機をね、寄付しました、
はい、
でこのような取り組みは他にもですね、大日本盲人会、
はい、
大日本鍼灸あんまマッサージ師会、
はい、
ですね。これらはね、決戦、
はい、
日進号っていう飛行機を、九州8県、8つの都道府県ね、
うん、
8県連合鍼灸師会は、九州鍼灸暗視校とか、ね、大阪府下2600名の鍼灸師は、大阪府鍼灸号。
へぇ、
中国四国地方の中四国、新安連盟は、
はい、
中国三領、三つの領域、
はい、
医療の領ね、
はい、
報告号、
すごいな、
佐賀県の木島郡鍼灸師会は、ウサギを飼育して毛皮を着る。
へぇ、
徳島県盲人会、石川県盲人報告会は輸血、
うん、まあなんとか自分たちは国のために役立つぞ、
う
ん、さっきの、なんだし、逆に言うとさ、それこそ目の見えない方はほら、うん、高乙平定母のなんだ、
高乙平定母定ですね、
定になっちゃってたけど、
う
ん、
こういうので
要するにこう、あの時の言葉だと、被告民になっちゃうんじゃけど、ちゃうんだぞっていうところの気概を見せてるということですか、はい、
飛行機ね、提供って、すごい、
はあ、すごいね、
相当なお金いりますよね、
なんかあれみたい、ネーミングライツみたいね、今だと、
うん、あ、そうですね、
ちょっと思った、
この飛行機たちが、どうなったかはちょっとよくわからないんですが、まあ、まあ、こういうのって別に、視覚障害者の団体だけじゃなくても、いろんな組織団体がこうやって寄付して
たのかしら
っていうことじゃない
かしら、わかんないけど、
ちょっとわかんないですね、
うん、
さ でこういうので、協力もしてたし、
はい、
視覚障害者は防空監視
はね、これそうだね、そう
動員もされていました。
やっぱ音とか耳で、はい、
敵機の来襲とその機種数距離進路を感知するのが防空監視です、まあ、見張りですね。まだレーダーがなかったので。
あー、なるほどね。
あの建物の屋上に高さ 2,3 メートルのコンクリートの櫓を建てて24時間監視してました。その名残みたいなのって、うん、古い消防署の跡みたいなとこにたまに残ってますよね。
あ、
私たちの、
はいはいは
い、あの町の国鉄駅の近くにもそれっぽいのあるよね。
へえ、
うん、古いビルに、
まあまあ、もともとの防空監視ってことだよね、うん、はい。
でね、こういうのに視覚障害者もってなってくるの。
へえ。
昭和18年12月に、うん、試験的に全国に先駆けて、うん、石川県七尾、これ能登半島の付け根のあたりですね、
はい、
で視覚障害者が試験的に動員されました、はい、でこれね、軍のどの機関が実施して結果や結論がどうなったのかさっぱりわからない。
それはね、もう無理でしょうね。
わかんないんだけど、やったんだって。
やったんだってことはわかってる、
う
ん。
記録があるみたいで、あのそういう証言する人もいるわけ。で、昭和19年の秋以降ですね、
うん、
こう B29 による本土空襲っていうのが本格化します。はい、で、実戦に活用されることは、ほとんどなかったそうです。
あら、まあ、
はいはいはい、でも試験的にはちょっと取り組まれたそうです。
はい。
この当時って、いろんな敵の飛行機って飛んでくるじゃん。
うん。
その飛行機の音、レコードがあって、
あー。
で、学校で、
聞き分けするんだ。
そう、この飛行機は何の飛行機でしょう ?B29 とか、なんかそういうのやってた。
今だと鉄オタの人がモーター音を聞いて、これがキハダ、モハダ、うん、あ、モハか。モハダ、うん、なんたらだっていうのと一緒。
うん。はい、なんかそういうので、
なるほどね、
こう、敵機を見極めて、
で、
どのように対策するかとかって、やってたみたいですが、
まあ、確かにね、うん、でもそんなことさ言わなくても聞き分けれてたみたいだよ、
うん、
私リアルに空襲をさ経験した人から話いっぱい聞いてるからさ、
うん、B29 ってすごいゴンゴンゴンゴン、
うん、音はしたみたいだよ、うん
うん、
焼夷弾がね降ってきてねとかね、あと艦砲射撃では
ね、
バンバン言うね、バンバン言ってねっていう。
でもこの人たちは見えないんですよ。
そう ね、
ね、
でも音でだから判断したんでしょうね、うん、
はい、
うん、
で今度はね、昭和17年、ちょっと戻っちゃうんだけど、1942年に石川県警防課、警察に防ぐって書いて警防課は、石川県盲人報告団長さんが35人の視覚障害者をこの防空監視にって言って推薦したんだって。
の中から30人を
が採用されるわけ。
あ、採用されるのね、
うん、
はいはいはい、
うん、だから30人ぐらいが動員されてます、
うん、
で視覚障害者と晴眼者、目の見える方と2人1組で監視について2時間で交代したそうです、はい、で各地の視覚障害者から国の役に立ちたいってこういう嘆願がね来てたそうですよ。あ、うん、だけど軍としては有用性がないということで採用はなかったそうです。
うん、
難しいよね。で、まあ、ちょっとこういうので防空監視として僕たち役に立てますからっていうような動きがあったってことですね、
うん、
であとですね、あんまマッサージのとして戦艦とかね、病院とか、うん、そういうところにね、こう活路というか役に立てませんかって言ってこう望んでいた人もいます。
うん、
はい。で、もう実際にこうそういう仕事してる人とか、盲学校の生徒も針とかあんまとかのね、
うん、
勉強してますから、そういう生徒が陸軍、海軍の病院の少尉軍人や出征軍人の家族さん、
はい、
警察官 市電の運転手なんかに治療の奉仕活動をやったりですね、はい、していました。で次のページですね、うん、で東京新安市会針安間の会はですね、はい、海わしの戦力回復のため、これ海軍の飛行機ね、航空隊の人ね、海軍航空本部にマッサージ従軍として志願で、120名が軍属となって、
うん、そうなんだ、
南方基地に向かっています。
へ
で実績が認められ、東京の新安市会から海軍技量種訓練所ってとこに、うん、まあ、海軍の所属になっていく組織が、
うん、
っていうようなこともありました。でここからですね、実際に行った話を聞くとですね、
うん、
南方の部下とラバウル、サイパン、
うん、
ペリリュー、フィリピンなどとね、
はい、
そういうところに派遣されていきます。
ほう。
で、まあ、実際ね、そういうところに行ってマッサージね、
そうやってたの？
ではですね、どっちかというとね、もう最前線は医務室や病室の看護の手伝いをしてたのが現状でした。まあ、そりゃそうだわね。申し訳ないけどね。で中には航空母艦、空母ね、空母随格、これね、全長258メートル。
は。
総重量が3万2000トン。乗組員1700人。で、乗ってた戦闘機は70機。これにね、はい、乗ってマッサージしてた人もいます。で、艦内の、空母内の医務室に待機して連絡があると、搭乗員室行ってマッサージすると。
は
あ、で、常に待機していて、1日ね、10人ぐらい、やってたそうですよっていうような。で、これで、なんか、交代で日本に帰ってこれて、次交代で行った人はアメリカさんにやられて沈没して死んじゃったとか、
あらららら、
まあよくある話ですね。
はいはいはい。
こういうようなので戦争中はね、視覚障害者、活躍していたそうです。さあ、ちょっと急ぐ。
うん、どうも、私も、
うん、続いてね、聴覚障害者
なんか今日は視覚障害で終わるんじゃない、うん、
で聴覚障害者って少ないんですよ、情報が。
なんで？
で、
まあ、確かにそうね、体動いて、ね、普通にあんまり変わらず働けたりする方多いからね。
昔のね、聴覚障害者ね、ろう話者は、
うん、
農村ではね、特に障害者として扱われなかった。
確かにね、
普通に生活してました。
てかさ、年取るとみんな耳くこう、そんな人もいたからね。
だから別になんです。なのでね、あんまりないんです。でだけど
見よう見まねっておかしいけど、農作業ってね、見て覚える部分も大きいから、確かにね。
ただですね、農村部はそうなんですが、都市ではですね、都市化が進むにつれて、聴覚障害者の居場所っていうのがなくなってやって、
うん、
生活が苦しくなって物乞いする人が多かったんですって。
大変だね、
うん、で戦前ね、聴覚障害者といえば一般人によくイメージで浮かぶのが手話ですよ。
はいはいはい。
で戦前はですね、
はい、
手話って地域ごとによって言語が異なってたのよね。
そうですね、まあ、いわゆる方言、
方言どぎつかったのよね、
はい、うん、そうそうそう。
だから今でもね、西日本語と東日本語が
そうね、
あるとかね、はい、だいぶ現代統一されてね、
日本手話っていうんですよね、うん、
なってきましたけど、はい、昔はもう各地でね、
うん、
自発的ですよね、
うん、
なのでその手話でどこでもみんな喋られる、会話できるわけではない状態だったの、うん、
はい、
でこの頃欧米からは口話、
はい、
口の形を読み取って、
はい、
っていうや、コミュニケーションの取り方が入ってきて、で、手話っていうのは否定されていたのね、戦前は。
ね。
で、 口話法、この口の形をスパイみたいな、
ね、そうね、もう本当にそうよね、唇読む、うん、だから今のそのマスク時代だと大変だよね。
そうそうそう、うん、まあ、今でもね、これも補助的にね、
使ってらっしゃる方多いですよね、
うん、なのでろう学校、ろう話学校ですね、うん、ではね、昔はね、手話はね禁止されていました
ですね、
最近までね、
そうです、あの手話は教えてなかった学校が結構あったんですよね、うん、
だから今本当手話だけど、本当21世紀に入っても禁止してたとかあったぐらいじゃない、
あったみたいです ね、はい、
うん、はい、そんな時代だった、そんな状況でしたね。で、このろう話者は戦争中は勤労奉仕に動員されます。
はい、
はい、でこれさ、いろんな工場でね、聴覚障害の人も、働いて、で、社員寮みたいな工場の寮とかでも、
うん、
ね、そこで暮らしたりするわけなんですよね。そうすると、そういうとこに、米軍は空襲に、
うん、
で、爆弾焼夷弾落としてくるわけですよ。
はい。
で、寮生活していた人は、夜空襲警報が鳴ると、あるところではね、空襲警報が鳴ると聞こえる人が太鼓を鳴らすんですって、
はい、
でその大きな音と太鼓の振動で、
うん、
聴覚障害者は目を覚ませて、
うん、
避難してたそうです、
はい、
そんなんでわかるもんなのかね、太鼓の振動とかってこうやって聞くと
わかるんじゃない。でもさ、まあ、確かに今でもこれそうなんですよね、うん、だから警報とかほら、
はいはいはいはい、
今はさ、まあ、画像だったり、それこそバイブとかさ、いろんな手段ができたけどさ、うん、本当に結構それこそあれも聞こえなかったとか、ほら津波の警報とかもさ、
あ、ね、
あの時東日本大震災の時に聴覚障害の方なんかもやっぱ津波のね警報聞こえなかったので逃げ遅れたとか、あと私の知り合いの聴覚障害の方は昔関係ないけどさ、東海なんだね、なんだっけ、東海村のさ臨海事件で知ってる、事故、
茨城のね、
そうさ、なんだっけ、バケツの中でさ、
うん、
核融合だか核分裂だかしちゃったってやつ、うん、で時にやっぱ分からなくて、
ああそうですか、う
ん、ですごい怖かった。でファックスが来て、その時はファックスが、当時はファックスで連絡だったんで、うん、 だからこの話っていうのは今でもそうですよね、うんうん、
あと 今のはこう太鼓鳴らして振動とかね、うん、大きな音ででした。もう一個はこう体験談の話には、空襲の時旗で合図で、青い旗は注意、
うん、
赤い旗が上がると飛行機が来る、爆弾が落ちるっていうお知らせになってたそうで、うん、で赤い旗が出ると工場から遠い神社まで走って避難するっていうルールになってたっていうようなとかあって、まあ怖いよね、
うん、
戦闘機来る、爆弾落ちるってね、
うん、
っていうような感じ の証言がちょっと残ってるよっていうぐらいで、
いいってことですね、うん、でもそもそもさ、まあ、目の見えない方も、うん、聴覚の障害の方もそうだけど、さっきその途中に出てきたけどさ、日本が絶対的貧困じゃないけどさ、うん、貧しい中でさ、特に農村とかはさ、
うん、
なかなかそういう子どもたちが生きることさえも、
うん、
多分ね、生まれてきて命つなぐことさえも厳しかった時代があったわけ、うん、だって子どもの、日本って戦前のさ、子どもの死亡率ってものすごい高いんでしょ、うん、
高いです ね、
すごく高い時で、まあ、今低くなったけど、
うん、
すごく高い国だったんですよね。うんうん、でそれは本当に普通に高いのか、
うん
ね、そうじゃなくて、なんか意図的に高いのか分かんないけど、
うん
うん、でもやっぱそうやって障害の方たちは、私はいつもそうやって教えてた、仕事、講習、ヘルパー研修の時は、うん、もう生きることさえままならなかった時代があったんだよねって、
うん
うん、だからね、この方たちって、本当に必死で生きてきた方たちだし、うん、なーっていうのはいつもこういう話を聞くと思います、
うん
はい、
ちょっとこうやってね、僕、本も読んでて、
うん、
この視覚障害者の
すごいね、
この取り組みの
凄
さと、聴覚障害者ってもちろん不自由なんだけど、そんなに今みたいに、もちろん不自由なんだろうけど、障害者感があんまりないんだね。
だから、うん、手話の話も私何かの本で読んだ時は、やっぱり手話をすること で聴覚障害の人ってほらさっきもここにも出てきたけど、うん、黙ってるとわからない、
うんうんうん、
変な話仕事できちゃえばわからないとこもあって、うん、だから、逆に手話をすることで自分が聴覚障害ですっていうのを周りに
アピール
しちゃって、うんねうん、逆に昔だから差別を受けてしまうっていうことで あんまり使わないっていう話を私はなんかで読んだこともある、うん、だから
アピールしづらいんだ
アピールしなくてむしろ別に困ってませんという感じで社会の中で
させられちゃってたんだ
たのもあるしで 目の見えない方はそうはいかないからさ、う
ん、私杖でね分かるしね、うん、いやでも杖大事な白状とか必要だからね
さすがにねそれは ないんだけど、うん、やっぱ社会参加するに聴覚障害の方は逆にこう なんていうかなもちろん障害があるんだけれども、うんハンディキャップなな、ね、社会の中に入っていくための不利益みたいのを、うん、なんとかな逆にそれを出してしまうことで不利益を被ってしまうっていうの、うん、そういうのはなんか本で読んだりっていうかそういうでまた違う障害特性によって違うんだろうなって、うんうん、
すごいねこのねボリュームの違いさんに違いふうに
そうねなんかすごいな、
うん、って思うぐらい、うん、ギャップを感じて今さその視覚障害も聴覚障害も同じレベルで大変な状態ねってこうなんか横並びじゃん
思っちゃうけどね、うん、でもさ結構障害の団体の中の人たちってさ、うん、それぞれなんかまたそれはそれで主張があるからさ、うん、微妙に違ったりするのも知ってるけどね、うん、うんそうかでまだまださ障害の人っていうのはいろんな方いるじゃない、うん、体の不自由な方とか生まれつき脳性麻痺の方だって昔からいたし、うん、水頭症とか知的障害を伴うようなそれこそホテイさんとかさ
そうですね、
うん、そういうあの人たちはなんか水頭症じゃなかったかって言われてたけどさああいう人たちとかさってなるとまだまだ続くのこの番組
これねもう一回来月分もここまで来てこれで終わらないのでは
い、
うん、やりますが今日はここまでです、
はい、どうも
This is 福祉探偵団
はいエンディングです
はいはい
まあそのあやっぱりそうなんだとか聞いたことあるとか、ねまあね、障害者の昔もね、うんうん、ちょっと思うのもありましたけど改めてこう振り返るっていうのも大事ですよ ね、
そうですね、うん、結構やっぱりなんかこうちょっと感じたのは、まあ、富国強兵じゃなくて、まあ、特に太平洋戦争はね、うんうんうん、もう本当に戦争ということに向かって、うん、全て国のもう何1億総なんだっけ
国家総動員法
国家総動員法がさ、うんうん、すごい時代だったんだなっていうのがちょっと思いながらそうやってね盲人の方たちもさ、うん、盲学の人たちも志願したりとかさ、うん、
してでそのやっぱ地位向上を目指すっていう思いの人もいるし、
うん、でも本当にさ生きたかったのかなってちょっと思う
人もこともあるよね分からないけどでも当時の気風だと、
うん
そのまあ、どっちかっていうとやっぱりこう差別されないために
でしょう、ね、
今でもそういじめられないために見たくないテレビ見てあ見た見たって次の日学校で言わないといけないみたいなのとかってさ あるのとは変わらないんじゃないの
でもね私ほらちょっと話しちゃうかもしれないけど、うんあそこチラン九州のね、知覧のね、あそこの、それこそ、なんだ、出てこないぞ、特攻隊のね、はい、あそこの記念館なのかな、うん、ありますよね、うん、あそこ行った時にさ、もう皆さん、すごい達筆で、まあ、ちょっとね、この障害の方と違うけど、うんまあ、この人たちはもう講習合格のトップクラスだよね、うんうん、トップクラスの人たちがさ、若い子たちだよ、18とか、うんで、その子たちがお父さん、お母さんとかにさ、書いて、最後の手紙を書いて出すんですよ。でそういう、まあ、そうそう戦地からの手紙とかもさ、うん企画してやったりするんだけど、ねうん、一つ忘れちゃいけないのはさそういう手紙で残ってる文章っていうのは実は全て検閲を受けている
ああそうですね
そうなんですよ、うん、だから、うん 必ずいいことしかって、お国のために頑張りますみたいなことしか、そこはさっぴいて考えないと、割り引いて考えてあげないと、本当の声っていうのは、
おばあちゃん死にたくないよって言っても書けないだもんね。
嫌だよって書いたら、その結果通らないから、お父さんお母さん私はね、あの国のために必ずね、必ずやみたいなさ、
そこになんか家族にしかわからないなんかヒントとかがあるかもしれないけどね。
そうそう、だからすごくそれをちょっと割り引いて考えていかないと、うん、こう記録に残ってるものっていうのはさ、やっぱ表の記録と、あとはもう本当にあのそのそこの時代に生きた人たちの声、うんうん、生の声っていうのを聞いていかないと、なんだろう、あの戦争が美化されてしまう、逆にのはちょっと怖いなっていつもこういうの時には思います、はい、
ね。まあ、これね、結構その当時のそのインタビュー、この人
したのもあって、
ちょっと僕はこれその辺はちょっと抽出して伝えてるのでね、あのちょっとちょっと誤解されないようにちょっと気をつけてますけどもねって、
そうですね、
ありますけどね。懲りずにちょっと次回配信分も
はい
やってまいって、ちょっと次回で知的障害者と、
はいはい、
肢体不自由者の戦争を、はい、時代を、
うん、
ちょっと今、うん、えぐい
でしょ、うん、なんか私もあの実はその沖縄戦の時の障害じゃなくて、うん、その方は ね、ね、肢体不自由の方、うん、脳性麻痺だった方の手記を、うん、手記っていうか、その、うん、こう本当にあの短い文章を読んだことがあって、うんうん、なんかね、あの本当にあそうだったんだな。でも逆に言うと、その人はあの母国語に入れてもらえなかった、
う
ん、
あそうです
か、お前は要するに被告民だから、うんうんうん、お前なんか入る権利がないって、うん、ところがその母国語に、うん、あの爆弾が落ちて母国語の中の人は全て死んでしまって、うん、逆に自分が生き残ったっていう人の、ね、なんか投稿を読んだことがある。
なんか母国語に入れなかった人が生き残った話とかね、
いろいろだよね。
あの東京なんかでも簡易型な、
うん、
あの防空壕とかの方がこの
しっかりしたものより、
うん、そのなんか燃えちゃって、畳とかで屋根作ってるから、
はいはいはい、
燃えて避難できた人は焼け死んで、線路の高架のとことかでかろうじて火を避けてた人の方が生き残っちゃったとかってあるよね。まあ朝ドラでもよくそういうのあるけどね、うんうん、
はい、
ね、ちょっともうちょっとね、あのせっかくなんでね、
はい、
ちょっと歴史もね、紐解いていきましょう、
はいはい、あの番組違ったと思ってる方違いますよ、大丈夫、福祉探偵団ですよ。
でもね、本当ね、大学でもこんな勉強しないよね。
まあね、
触れなくな、はい、触れないのでね、ちょっと僕は面白い興味深くね勉強させていただきましたが、はい、番組からのお知らせです、はい、福祉探偵団では皆様から福祉や介護に関する疑問や質問、不満や愚痴、番組に対する感想やご要望を募集しております。普通のお便りも、募集しております。お便りは E メールでお願いいたします。メールアドレスは福祉探偵団@gmail.com、 綴りは fukushitan@gmail.com です。また福祉探偵団のツイッターがあります、フォローお願いいたします。さらに福祉探偵団のフェイスブックページも開設していますので、いいねのクリックをお願いします。はい、そろそろお別れの時間となりました。お相手はケリーと
大魔女でした。
それではまた次回お会いいたしましょう。ごきげんよう、
さようなら。
Hi everybody, how are you doing? This program is educational type talk show distributed for the purpose that we who work in the front of welfare, introducing about welfare things and care etc. This program sometimes for negativity and sometimes for positivity, also intelligibly for getting deep and understanding about welfare for many people.
福祉探偵団、聞いてねー。